ラジオを聞いてくださってる全国の皆様、こんばんは。2022年令和4年10月から始まりました水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。バーチャルなスナックサファイアへようこそ。いらっしゃいませ。今日は2023年令和5年11月9日水曜日、26回目の放送です。ラジオでの再放送は第3水曜日の11月15日の18時30分からです。この番組は地元舞鶴の働く男性を元気にしたい、舞鶴の会社や働く人を全国に紹介し町を元気にしたいという思いをラジオの電波に乗せてお届けしています。お疲れの出やすい週の半ばの水曜日夕方6時30分から20分間だけスナックサファイアは開店いたします。番組は舞鶴の掲示板とママのよもや話でお送りいたします。新メニューのお知らせです。一つ目は、2年目に入りました。10月からのから内容が変更になりまして、月2回あったのが月に1回に、そして15分の放送が20分に、第2水曜日に放送して第3水曜日にラジオでは再放送させていただきます。あとポッドキャストのご利用も、ありますよ。あと2つ目は、新しいコーナーができまして、地域の掲示板、地元舞鶴のお店の PR やその他に、大きいことか小さいことでも、なんかこんなこと困ってるんやけど少しお手伝いしてほしいなっていうこととか、そんなこともお伝えして、こんなことならできるよっていう人とつなげていけれる、なんか中継地点みたいにしたいなと思っています。前回舞鶴市の平野屋商店街の桜薬房さんという桜薬房さんのお話をさせていただきまして、桜薬房さんは入り口の、ガラスに貼り付けてある矢印のマークがどうにもこうにも取れなくて困ってますっていうお話をさせていただいたんですが、そしたらなんと翌日、取りに行きましょうかっていう方が訪ねてきてくださったっていうお話があって、親子で来てくださったようで、そのすごくくっついてる矢印を一生懸命取っていただいたという嬉しいお知らせが入りました。それが翌日のことだったので、とても嬉しくて、もうラジオ やらせてもらっててよかったなって本当に思って、私は桜井久保さんにも行かせてもらってそのお話を聞いたし、実際にその取り外しに来てくださった方の、とこにもお礼というか、サファイアママは行きまして、嬉しかった気持ちをお伝えしました。本当に嬉しくって、もうその日は泣けてしまいましたよく泣きますね私も、そんなことがありました。こういうことで、ちょっと困ってるっていうことと、そんなことならできるんやけどっていう人がつながっていただいたっていうことは、ああこういうことやなと思ってとても嬉しかったです。すごく感動っていうかな、まあとにかく嬉しかったっていうことがありました。なんか、この番組でそんなことも取り上げますんでね、なんかまたファックス番号とかも後から言いますけど、そんなに言ってほしいなっていうことがあったら教えてください。はい、舞鶴の掲示板ってなかなか私もいい発想やなと思ってますけど、どう思われます、時岡さん。
はい、時岡です。いいですね、舞鶴の掲示板ね。ラジオ掲示板ってやつですね。
そうか、はい、そうだね、
はい、掲示板もいろいろありますけど、 ラジオの掲示板なの、うん、音声版掲示板ということで。
そういうことらしいです、はい、本当やね。あ、掲示板っていうのは、そういえば私あの小さい時に駅にね、なんかそんなん書いてあるのを見たことがありました。なかったですか、誰々待ってるとか。そんな
マイゾンにありましたか、そういうの。
ありました。思い出しましたのが、先帰るとかね、友達の名前が書いて
あった、ね、JR の駅とかにあったんですかね、じゃあ、
うん、黒板だった、黒板というかなんかチョークで書いてあったかな。
はい、
そんな見つけたこと思い出しました。
うん、懐かしいですね。
懐かしいね、そんなんないね今。まあ、ね、ないよね、もうスマホがあるからそんなことしなくてもいいか。
掲示板というか伝言板ですかね。
伝言板やったかな、
うん、伝言板ということで、なんか誰でも書けるっていう仕組み、うん、まあ、昭和じゃないですかね、平成になってからも。
昭和
な感じがしますね。
昭和良かったよね。
はい、多分昭和だと思いますんで、うん、昭和、昔の映画とかなんか見るとね、うん、出てくるんじゃないですか。
ああ、そうそうそう、不便もいいよね。
まあ昔はそれしかなかったですからね、はい、
もう昔っていう言い方になるのね、それ。昔々って言ってる、昔話みたいになって、まあ、もう
確実に昭和ですからね、昔でしょうね。
昔な、
はい、
皆さん昔なんだって日本昔話みたいになっちゃって。ということで皆さん掲示板待ってますよ。それからね、なんだってあの15分から20分になったということで、私はとてもあの慣れていなくて、このそわそわするんですよね、この時間が。タイマー見たり原稿見たり、タイマー見たり原稿見たり、ちょっとうってなりそうですね。あのママのよもや話を聞きたいとかいうお声もあったりとかするんですが、ちょっと言ってみようかなと思ったり、言わんとこかなと思ってみたり、もうこれも気持ちがなんかざわざわしているんですよね。ちょっと泣いてしまうかもわからないんだけど、あのこの10月に私あの突然になんかまさかのお別れがあったんですよね。一人は、少し年上の女性の方で、まあそうなっちゃったんだっていう感じやったんやけど、もう一つの方がこれがちょっとこう、へこんじゃったんですね。18年間我が家にいたあの猫がですね、お空に行っちゃったという話なんですが、この子が教えてくれたことはたくさんあるんですけども、奇跡とは何ぞやっていうことを私に教えてくれたなっていうのがあるんです。それと、本人って、まあ、この猫ですけどね、本人がどうしたいかっていうのも決めてるような感じがしたので、私はそれを見てどうなってほしいとか、ああなってほしいとか、まあ、最初はすごく思っていて、これをしたらああなるんじゃないだろうか、まあ、要するに元気になってくれるんじゃないだろうかっていうようなことを探していたというか、だけどちょっと途中でちょっと待てよという感じになって、これはもう本人はそうしようと思って決めているところがありありと分かったので、私がああするとかこうするとかっていうのはもうないなと、まあ、そばにいるだけかなと、まあ、寄り添うというか、ちょっと手助けをするとか近くにいるとか、そういうことををするだけなんやなっていうことを、感じたんですよね。もう決めてるっていうのが本当にこうね、分かりました感じかな。それと、私はまあ、ああなってほしい、こうなってほしいという思いというか希望というか、そういう気持ちがありすぎて、どのタイミングで自分が生きているのかがちょっと分からなくなったんです。過去でもなく未来でもなく、今っていうところを感じて生きていないということをすごく、分かりました。すごくそれはあの気持ちがへこんで、この季節もあったのかな、 まあ、とにかくへこんで、修正ができないくらいにへこんでしまって、どうしたものかな、でも何とかしたいなっていうのをこうもがいてしていたんですが、何とかしたいと思ってるんだけど、まあ、船に例えると、遭難してるっていう感じかな。どうにか灯台の明かりを探しているというか、そんな感じがしてて、何とか自分でも立ち直りたいと思ってるんやけど、どうしたらいいかわからんっていう時間を送っていて、まあ、そんな時にちょっとある人にこんな気持ちなんやけどっていうことを言うたら、起きるか起きんかわからん未来のことに今心をそんなに砕いていてどうなのっていうようなことを言われまして、そうやなと思って、今自分がどうしたいのっていうことを短い間の話やったんやけど言われて、私は今何がしたいんか、今を感じて生きているっていうことは全くないなと、ああやったなこうやったないう過去と、それからああなったらかなんとか、こうなったら怖いとか、そんなことを考えている、来るか来ないかわからない未来のことにすごく引っ張られて生きていたということをすごく感じました。最近は今を感じてどうやったらご機嫌に自分が折れるかなっていうことを、考えて感じて生きているっていうこと、このことを、突然に亡くなっちゃったお友達とから猫が教えてくれたっていうお話が今日のよもや話です。なんとか泣かずにお話ができましたねでも時々泣いてますね18年間というのはまあまあこれが、長かったもんで、もうこれ以上は言いませんということですね。まだ時間がこれ嬉しいいっぱいいっぱいありますよね。何しゃべりましょうか。1ヶ月に1回になったもんだから、季節がどんどこどんどこ過ぎてしまって、もう本当に秋になってしまいましたね。だけどちょっと暑い時もありますよね。これが11月かなって感じるような時もあります。さっきも昔っていう、表現がありましたが、私が小さい時は11月は舞鶴は、恵比寿市っていうのがあるんですよね。恵比寿さんとか言ってたんですが、11月の末ぐらいやったかな、23、24、25やったかなと思ってるんですが、ちょうど我が家は、お給料日の前やったかな、で一番家計が苦しい時やったということで、もう恵比寿市が楽しいけど辛いっていうような雰囲気が家の中にあったし、それからいろんなものを、まあ、恵比寿さんで買うんだけど、福引き券かなんかがあって、その時に、いろいろ当たったら商品が選べたと思うんですが、お餅を焼く丸い網を毎年その時に、いただく、で年末には、それでお餅を焼いて食べるっていうのが、その恵比寿さんから年末そして新年にかけてのなんかこう流れになっていたんです。で、真内商店街っていうところに今みたいにアーケードがなくて、別さんの時は雪でもなく雨でもなくみぞれっていうんかな、あれがべちゃべちゃ降っていて、人と人と肩が本当にこうぶち当たるような感じで、傘を差していると危ないし、寒いし暗いし、でもなんかこう活気があって、私はなんか多分あれ母と言ってたと思いますけど、母のこう服をなんか必死で持ってこうはぐれないようにして歩いていたっていうのをこう思い出しました。だからこういう11月がこんなに暖かいくなるなんて、まあ、その時に思いもしなかったし、逆に11月は本当に寒さに入るっていうか、そんな時やったなと思って、もう昔話なんやね、これは昭和の話やから、それをすごく懐かしく思っていて、恵比寿さんに行こうかとか、そんなことを言っていて、3日間、ね、給料前で家計が厳しいのに3日間多分行ってたと思うんだけど、なんかお餅を焼いたりとか何してたんだろうね、福引きのなんか鐘の音を聞いたりとか、 人と人がこうぶち当たって、自分はちっちゃいからなんか、ね、母の服を持っても話すまいぞと思いながら歩いていた自分を思い出しました。そうそうそうそう、でもそろそろ終わりに入るのかな、ね、そうだよね。今日も一日お仕事お疲れ様でございました、11月だけど暖かくていいんだけど、もうすぐなんか寒くなるって天気予報では言ってましたので、なんか最近の言葉では寒暖差疲労っていうのもあるらしくて、人間の体も大変ですね。暖かかったり寒かったり、いろんなことに慣れていかんなん、厳しい時代になりましたね、ここもなんとか、過ごしていきたいと思います。我が家に松の木があるんですが、今日剪定に来てもらってて綺麗になりました、この松の木もなんとこの厳しい夏を乗り越えたということで、ちょっと私も感激しましたね。はい、この番組へのメッセージ、応援サポートの申し込みは FM 舞鶴ファックス0773770124、メールアドレスは fm@775maizuru.jp、 舞鶴の知りたいこと、掲示板に載っけてほしいこと、ママのよもや話へのコーナーのリクエスト、ご感想などお待ちしております。ラジオでの再放送は翌週の第3水曜日、今月は11月15日18時30分から18時50分まであります。ポッドキャストをご利用の方は、今日の放送の後いつでもスマホパソコンから聞いていただけます。次の放送はもう来月12月になります。どんなこと話すのかな雪なんか降っちゃってるかもしれませんね、マイズルはチラチラっと。でも確実に季節は動いています。12月の第2水曜日、12月13日が放送日です。皆さん風邪ひいたりとかインフルエンザになったりとか、なんかいろいろ世の中にウイルスがなんか飛び交ってますけど、なんとか、うがいとか手洗いとか元気とかつけて撃退しましょうね私も日々なんか知らんけどやってますね。笑っときましょうか、こうなったらね。なんかあのバイキンさんたちは笑って陽気にしてる人には来ないらしいですよ。はい、では皆さんお体に気をつけてこの秋を過ごしてください。この時間のお相手はサファイアママでした。さようなら。